はい、どうも、セラムさんのコネラジ、金曜日でございます。さあ、今回はね、久しぶりにですね、ゲストをお招きして、ちょっとお話を聞いていこうというような回になっております。まあ、長くね、コネラジ聞いていただいている方ならもうお分かりかと思いますが、ゲストがいらっしゃった時は、ちゃんと情報性のある内容をお届けできておりまして、ゲストじゃなくレギュラーのおかんとか出てる回の時は一切、有益な情報はないんですが、今日はちょっとね、いろいろとお話を聞かせてもらって、僕自身もちょっと勉強していこうっていうとような回になっております。まあ、以前もですね、ソーレッジさんというね、団体の方にお話を伺って、まあ、ちょっと緊急避妊薬のアクセスが非常に悪いと、薬局でこう処方箋なしに、こう、手に入れられるようにした方がいいんじゃないかというような、まあ、活動を鶴玉さんという方がやっていらっしゃって、その方のこうクラウドファンディングを皆様にこうご紹介するような、そういう内容だったんですが、まあ、今回はまた、別のアプローチでですね、この緊急避妊薬へのアクセスを良くしようよということで、活動されている、そんな方をですね、ゲストにお招きしてお送りしていきたいと思います。本日ゲストにお迎えするのは、緊急避妊薬を、薬局でプロジェクトの、共同代表を務めていらっしゃいます福田和子さんです。福田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんばんは。
はい、こんばんは。ありがとうございます。
あり
ご
がと
出
う
演い
ご
た
ざ
だ
い
きま
まし す。
て。ねえ、福田さんとはオンラインイベントでね、ご一緒させていただいたことがあって。
そうですね。はい。ピコラーレさんの。
ピッコラーレさんのね、僕、なんかもういつもそれなの、SHARE。
あ、惜しい。
SHRI みたいな、なんか。
そう、あ、に、3文字合ってました。
合ってました？
SR、はい。SRHR ってい う。
SRH、すい
は
ま
い。
せん。これ、
いや、
皆
全
さん、
然、ここ の
れで
ネーム
福田
わ
さ
か
ん
り
の
にく
優しさ伝わったと思うんですけど、
い。
違います、じゃなくて、本文の差があってたと。合って
すご
た
い、
方
すごい
か
こ
も
と
し
で
れ
す。
ないで、申し訳ないです。
いえいえ、
ということで、まあ、それは結構ね、内容、むちゃくちゃざっくり言うと、まあ、女性のこう、自己決定権とか、まあ、性的な自己決定権とか、まあ、なんかそういう、ようなお話をいろいろとこうさせていただいたという、相当ざっくり言いましたけど、そんな、場で、まあ、ちょっとね、つながることができたということなんですが、まあ、今回は、この緊急避妊薬を薬局でという、そういう、まあ、いろいろ様々な取り組みをされているということなので、改めてね、ちょっとそのお話聞いていこうということで、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、
イモさんからコメ
自己
ント、こん
紹
ばん
介。
はっ
はい。
て言っておりますので、
あ、こん
ま
ば
た皆さんコ
んは。
メントとかね、ご質問とかあれば、いただ
ぜ
けれ
ひ
ば
ぜ
と思
ひ、
います。よろし
はい、
くお願いいた
率直にい
しま
た
す。
だければと思います。
じゃあ、早
はい。
速になるんですけど、
はい。
このハッシュタグ、緊急避妊薬を薬局
は
で
い。
という、プロジェクトの内容とか、概要について教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。この緊急避妊薬を薬局でプロジェクトは、実は省略名というか、これでも省略なんかいってぐらい長いんですけど、緊急避妊薬の薬局での入手を実現する市民プロジェクトっていうのが、フルネームで活動をしておりまして、その女性が健康を守るために、安心して適切かつ安全にこの緊急避妊薬にアクセスできる社会の実現を目指して、私はずっとこの、ことに何だろう、若者のアクティビストとして活動してきたんですけれども、私の他に NPO ピルコンという性教育をずっとされてきてる NPO の代表のサミアアスカさんと、あと産婦人科医の延味咲子先生と3人で、共同代表で、やってきているもので、お二人とも、大学生の時から性教育をやってたという方たちで、はい、3人でやってます。
なるほど。まあ、
はい。
福田さんはなぜこの、プロジェクトで活動をしようと思われたんですか？
そうですね。私自身この活動を全体なんですけど、始めるきっかけがスウェーデンに1年間交換留学で大学生の時に行っていたことがきっかけで、勉強になってますって方もいらしてありがとうございます。そうですね。で、その時に、たまたまこの緊急避妊薬っていうのが、薬局にある日行った時に目に入って、あれ、これ緊急避妊薬じゃない？と思って、で、その時に大体1500円前後くらいですかね、の値段だったんですね。で、日本で、それが、当時1万5000円とか2万円とか、 もっと高い時もあるくらいの薬で、こう病院に行って、結構若いとね、なかなか生きにくかったりとか、こうネガティブな言葉を発せられてしまったりっていう経験をもう乗り越え乗り越え、やっと手に入れられるもので、それが当然だと思っていたので、まあ、それが、まあ、薬局にあった時に、まあ、私は今この手を伸ばしてちょっとのお金払えば、その安心を手にできるけれども、もう今日本でも絶対こう手にできなくて、しんどい思いをしている子はいるよなっていうのを感じて、本当にものすごい不条理を思って、で、まあ、これがスウェーデンだが特殊で、ね、他の国がみんな日本みたいならいいんですけど、どちらかというと逆で、まあ、世界では90カ国以上でこうやって薬局で入手できて、当然の薬というところになっているのを調べるほど分かって、それで、まあ、日本でも、まあ、薬局で欲しいなということで、まあ、名前そのまま緊急避妊薬を薬局でということで、はい、活動を始めました。
なるほど。まあ、僕もね、以前、そのソーレッジさんと一緒にこの放送をやらせてもらった時に、まあ、お話聞いたりとか、自分でも軽くちょっと調べてみて、まあ、分かったんですけど、まあ、僕なんかは、やっぱり、この、やっぱり、その、性行為が終わった後、やっぱこう不安な気持ちになったら、こう、緊急避妊薬にアクセスできた方が、自分の体の状態を自分でちゃんと、決められるようになった方がええんちゃうかと思うんですけど、それでもやっぱ、簡単に薬局に、で、緊急避妊薬にアクセスするようになったら、ここがおかしくなるとか、なんか、こう、知識不足の女性がそれを使えるようになると、なんか性が乱れるとか、本当なんかそういうのがたくさんある気がするんですけど、まあ、やっぱ、僕もこういう活動をしてて、まあ、いろんな意見に触れてると思うんですね。で、反対意見の中で、やっぱり多いものとか、なんか気になるものとかっていうと、どういうものがあったりするんですかね。
やっぱり2つあるかなというふうに思っていまして、今ちょうどずっとこの、何ですかね、緊急避妊薬を薬局で置くかどうかの検討自体は2021年の6月からされていて、もう5回も検討会がされているんですけど、まあ、言うて中身はそんなに毎回変わらなくて、で、その中で特に言われている2点としては、まあ、1つ目が性教育が足りないっていうこと。性教育が日本では足りないから、皆さん理解できないでしょうからダメっていうのが一つすごく論として強くて、でも逆に、まあ、性教育が少ないからこそ、もし、まあ、性的同意がちゃんと結ぶことが難しかったりとか、ちゃんと避妊ができなかったり、まあ、日本ってコンドームがでの避妊っていうのがほとんどなんですけど、コンドームって、失敗率13%なんですよね。結構高くて、失敗することも多いんですけど、でもじゃあちゃんとつけ方を学んだかっていうとそういうわけじゃないので、むしろ緊急避妊薬を必要になることも多いかもしれない。で、まあ、この緊急避妊薬っていうのは、まあ、WHO も、例えば、まあ、ラベルだったりとか説明書を読めば、女性も簡単に理解してちゃんと使うことができて、事前にこうお医者さんとかにものすごいなんかスクリーニングとかをしなきゃいけませんっていう薬じゃないですよっていうことを言ってるんですよね。なので、まあ、性教育もちろん私たち大事で、実際にね、やってる人たちが共同代表なんですけど、でもじゃあ性教育が足りないから緊急避妊へのアクセスダメっていうわけではないよねとすごく思っていて、両方一緒に進んでほしいし、逆にスウェーデンとかはすごい性教育進んでるって言われてるんですけど、じゃあすごい進んだら避妊失敗しないかっていうと、そういうわけではなくて、まあ、誰でも失敗しうるっていうところですよね。
いや、なんかそこがなんかこう難しいところというか、性教育がこうちゃんと、行き渡ってないからこそ、緊急に必要という側面が今おっしゃったようにあるけども、性教育が広がってないことを理由に、緊急避妊薬のアクセスをやっぱりよりちょっとハードル高いものにしているというのが、やっぱちょっとなんか矛盾も感じるし、
そうなんですよね。
よ
足り
くわから
て
ない。
ないからの、そこまでは共通認識なんですけど、その先の結論が。
そしてまたなんか、じゃあ性教育進めようよっていう方向になっていくかというとそうでもないみたいな。性
そう
教育
なんですよ
学校でや
ね。
るとなんかネタ校を起こす論じゃないけど、 じゃあ興味持っちゃったらどうするんだよみたいな、なんかこう、臭いものに蓋的なことになって、結局、そこも別に進んでるわけじゃないですもんね。
そうなんですよ。この2017年の時も実は議論がされてるんですけど、まあ、当時も性教育の遅れが一つの大きな理由で却下になって、ほとんど状況変わってないっていうところがあるので、なんだかなというところと、あと、まあ、もう一点すごくよく言われるのが悪用とか乱用っていうことで、例えばなんですけど、今実際にこの緊急避妊薬って結構オンラインで売買がされてるんですよね。で、まあ、海外ってすごく実は安いんですね、緊急避妊薬。ほんと数百円とかでも薬局で買えるようなところが結構あるので、まあ、その安いものが日本に入ってきていて、それを売る人がいて、例えばそれをツイッターで、お譲りしますよって言って、その代わりに性行為を強要されてしまったっていう性暴力、性搾取につながったりっていうことも起きてるくらいなんですけど、じゃあなんでそれが、そんなリスクのあるものに、まあ薬剤も本物かわからないのに、すがるのかっていうと、そのリスクを取ってでもアクセスしにくいっていう背景、事情がある。まあ、例えば、まあ値段が高かったり、週末行けなかったり、長期休暇とかだと特に大変だったりとか、地方の方だと、こう車を出さなきゃいけないとか、こう若い子だと保険証は親が持ってるけどそれを持っていかなきゃいけないとか、まあいろいろあってそうなっちゃうんですけど、まあアクセスが改善されたらそういった悪用っていうのは減るんじゃないかとか、あとはすいませんね、ベラベラ喋って
もう福田さんにベラベラ喋ってもらうためにお呼びしてるわけですから。もう望むところですね、別に。
もう一つのまあ悪用っていうのは、例えばまあ、男性がこう緊急避妊薬があるからいいじゃんって言って避妊しなくなるんじゃないかみたいな、以前の動画の作ってくださった中でもあったと思うんですけど、でも本当にそういう人って、じゃあ緊急避妊薬のアクセスを気にして、そういった行為をしないかっていうと、もうそんなこと関係なく今すでに無理やりっていうことは起きているわけで。で、まあ、特にこの避妊の主導権っていうのが圧倒的に男性にある日本の中で、まあ、なかなか女性が自分で体を守るっていうのが難しい中では、本当にこの緊急避妊薬っていうのは、まあ、妊娠を防ぐ最後の砦としてアクセスが良くなってほしいんですけど、まあ、そういったしんどさを抱える女の子を犠牲にしてまでも、その悪用する男性たちのために、その子たちが犠牲になり続けるっていうのは、なんか違うんじゃないかなっていうふうに思うんです
そう
よ
ですよ
ね。
ね。やっぱさっきの性教育の遅れみたいなところにつながってくるのかなとも思うんですけど、まあ、緊急避妊薬があるから別にコンドームしなくていいじゃん。いや、でも他にこう感染症の可能性もありますよとか、その知識がこうやっぱなかったりするし、で、僕も学校でそれ習ってない気がするんですよ、その避妊をなぜつけるのかみたいなこととかって。そのさっき福田さんもおっしゃった通り、この、まあ、緊急避妊薬ちゃんとアクセスよくすることと性教育は両輪で進めていく必要は本当にあるなと改めて感じますし、また、まあ、緊急避妊薬のアクセスをよくしたら必然的にそういうなんか、いや緊急避妊薬あるじゃんみたいな男性が出てきて、でじゃあそういう男性たちに、いやいやこういうそういう男性が出てくるんだったらこういう教育がやっぱり必要だよねって。教育現場にフィードバックされる部分もあるんかなとかもちょっとやっぱ、
そうですよね。
なんか、性教育が進んでないのも、なんかいろいろ言い訳して進めずに、緊急避妊薬の方も性教育の遅れを言い訳に進めずに、何も進んでない膠着状態がずっと続いてるっていう印象なんですけど。
本当にそうですね。で、こうやってる間にも世界は進んでおりまして。例えば昨年なんですけど、フランスが18歳から25歳の、子たちに緊急避妊薬を無料で、まあ、配布します、まあ、必要ならね渡しますってなったんですけど、今年の1月1日からすべての年齢の女性に緊急避妊薬薬局で無料で、 入手できますってなったんですけど、まあ、同時に、まあ、その25歳以下であれば、コンドームも無料で薬局でもらえるようになって、性感染症検査も無料になって、なんか悪用悪用って言ってストップするんじゃなくて、やっぱりそういうなんか他の対策ってあるんだろうなと思いますよね。
本当にそうですよね。で、またこう、避妊具に関しても最近 SNS ではなく、貧困、まあ、貧困というか、まあ、困窮している女性の支援に対して、コンドームが入ってたら、売春を推奨するのか、みたいな。いや、コンドームってそういうことじゃなくて、それがあるのとないのでは、使わんの選択肢があるかないかでは、自分の体を守るか守らんかの、それがあるかないかと全然違うけどなっていうのよりも、なんかこう、性の乱れみたいなところを、こうなんか、するところがなんかこう、日本の性教育の敗北だなと思いながらこう、見てたりもしたんですけどね。
そうですね。まあ、なので、それを防ぐために、例えば、まあ、薬剤師さんの目の前で飲ませるべきだ、みたいな、悪用とかを防ぐためにっていうような、それをまあ最低限の条件にすべきじゃないかっていうような意見も非常に強いんですけど、
強いんだ。
確かにそうなんですよ。非常にそれは譲れませんみたいな感じで結構検討会で言われていて、でも、例えば、実際に、まあ、服用することでアナフィラキシーショックとかね、すぐ起こしちゃう可能性があるやつとかは、服用をそこでして、何分か待って、コロナのね、け、あの、えっと、ワクチンの時とかも多分皆さん、ちょっと15分とかお休みして待ってたと思うんですけど、あんな感じのはあるんですけど、この緊急避妊に関しては本当に、重篤な副作用もない薬っていうふうにされていて、一切のエビデンスがなくて、今回の検討会において、厚労省も海外調査をしたんですね。検討員の方が、海外どうなってるんだってめっちゃ言うので。で、まあ、どこも国もそういうことはしていなかったっていうふうになったんですけど、まあ、なんか、そういうのも尽きそうで、でも、なんていうの、あなたこれ転用するかもしれない。転売するかもしれない。悪用するかもしれないから、ここで必ず飲んでって、ものすごい、なんか女性、で信頼されてないんだな、この国でっていうのも思いますね。
そうですね。そのどこを守りたいねんっていう気もちょっとんですよね。まあそれは悪用ないけど、でも今困っている人に目の飲めって、なんか嫌ですよね。嫌な感じです。
なんですよね。なので、なんかこう、どこを向いてるんだろうっていうのは私たちも思っていて。例えば、まあ、今、実はパブリックコメントっていうのが、募集をされてるんですけれども、まあ、それが決まる前日に、まあ、議連の方、自民党の議連の方から、慎重な検討をっていう、こう、意見書が出ていて、で、それがですね、名前が、なんだっけな、地域で安心して分娩できる医療施設の存続を目指す、議連の方が、まあ、慎重な検討をというのを厚生労働大臣に提出をしていて、しんどいなっていう感じ。
なるほど。ごめんなさい。僕一瞬今カクカクして画面が止まっ
ああ、
て、申し訳ないです。僕の
ごめ
電
んな
波
さ
だと
い。
思うんですけど、ちょっとパブコメのお話がちょっとあたりまで出てたんですけど、
すいません。
パブコメって僕も最近まで知らなくて、で、ご存じない方もいるかなと思うんですけど、何なんですか、パブコメって。
ですよね。パブリックコメントっていうのの略なんですね。で、なんかいろんな政策とかを作る前に、作るときに、この政府が、まあ、広く意見を、まあ、市民に募るっていうような機会なんです。で、常に本当に何百件もの、政策に関して、このパブリックコメントっていうのは、募集がかかっていて、すごく特徴的なのは、皆さんの自分の言葉で、直接これを決める力がある人たちに、声を届けられるっていうところで、すごい、なんていうの、ダイレクトにパワーがあるものだなと思います。
なるほど。コメントでもね、新井美穂座さんがパブコメ YouTube 配信でみんなで書いて提出しましたとか、あと、クイーンさんかな？クイーンさ 私もパブコメしましたってコメントもいただい
わあ、嬉しい
て、
です。
パブコメされていらっしゃる方も、いらっしゃる、いるみたいなんですが、
ありがとうございます。
まあ、僕も正直パブコメとかやったことないんですよ。
はい。そうですよね。
誰かから求められて、文章、テキストだけ送ったりしたこともあるんですけど、でも、自分からパブコメやろうと思ったらどうやったらいいんですか？
そうですね。多分緊急避妊薬パブコメとかってやると、もういきなり厚生労働省にパブコメが届くサイトに行くので、eGov って E のガバメントの GOV で、eGov っていうサイトなんですけど、まあ、そこが全部のパブコメを統括していて、で、まあ、緊急入力パブコメってやると、その記入のための、なんていうんですか、ページが出てくるんです。で、まあ、そこで、匿名で書けるんですね。匿名で住所とかも書かずに書けて、で、まあ、2000字以内なら何字でもいいので、本当に一言でも大丈夫で、箇条書きでも大丈夫っていうものなので、
なるほど。
文章が上手じゃないとか、そういうのは全然関係なく、考えをぶつけられる場になってます。
じゃあ結構、今またミモザさんからコメントいただいて、意外と簡単に提出できましたっていう、
はい、ああ、嬉しい。
こういう単語を入れろとか、記号ありとか、なんかそういう制限。
季語はないです。大丈夫です。はい。
なる
そう
ほ
な
ど。
んです。で、はい。で、多分書くときに、まあ、気にできるといいかなっていうのは、今回は、まあ、賛否を直に問うパブコメっていうのではないんですけど、でもやっぱりそのオーディションに、結構衝撃的なことが検討会の中で以前あって、まあ、産婦人科医会の先生たちはかなりこれに反対をしてるんですけど、その産婦人科医会って、まあ、開業医の先生たちの集まりなんですが、まあ、そこで、まあ、医会のメンバーの人たちに、こう、OTC、緊急避妊薬についてどう思いますか？みたいな、こう、アンケートを取ったんですね。で、その時に、まあ、なんか、もう無条件に賛成と反対ってあって、で、その間に、なんか、条件付きの賛成があって、で、まあ、性教育が必要だと思うとか、まあ、私でもそう思うっていうのがたくさんあって、で、そのチェックをした人たちって、まあ、条件付き賛成のはずなんですけど、まあ、なんか反対票としてカウントされてしまって、まあ、8割以上の産婦人科が反対っていうような資料が一回厚労省に出されて、
恣意
え、これ、
的ね、なん
そう、
か。
で、なんか違くない？ってなって、まあ、その後に提出し直されたっていうこともあって、やっぱり、賛成です、です、反対ですっていう、そこは最初、書けるといいかなっていうのと、あと、まあ、理由も書かなきゃいけないので、まあ、皆さんの本当に一言人権だからとかでも いいんですけど、まあ、皆さんの経験とか思いとかも書いていただけたらと思いますし、あとはその記入するところにこれまでの議論をまとめた PDF があるんですね。
あ
で、
は。
超読みにくいんですけど、
超読みにくいんすか？多いですよね、もう。
なんですよ。なんか
PDF フ
ね、
ァイルってだけでビビってまうもん、いつも、
そう、
もも
うね、私たちが見ても、これは何だろうみたいになる、これは何だろうってなっ
PDF
て、
ファイルトラウマあるわ、俺も。
そうなんですよ。で、なんか最初が、なんかその緊急入力のニーズが書いてあって、で、右欄と左欄に分かれてて、左側の欄は懸念とかで、右側に対応策って書いてあって、で、なんか太字と太字じゃないのがあるんですけど、当時はなんかめっちゃ何度も出てきたやつみたいな感じで、でもいずれにしても超わかりにくいんですけど、まあ、そこにさっき言ったようなこう面前内服させなきゃいけないとか、あと必ず産婦人科に行かせるべきじゃないかとか、それも WHO は必要ないって言ってるんですけど、あとまあ年齢制限とか本人確認とか、その一番なんだろう、必要としていて、でも必要としにくい人たちが結局手に入らないじゃんみたいな、こう、案っていうのがたくさん書いてあって、あとは個室のある、そうやってまあ面前内服とかをさせるんだったら、プライバシーが大事だよねっていうことで、個室のある薬局だけにしようみたいな
あ、またアクセス
声
がも
も
う。
あるんですよ。で、そうすると本当に、 5軒とかしかない県もあるんですね。その個室のある薬局が。え、意味ないやんみたいなことになって、なんだろう、結局、形だけ OTC にしましたって言っても、結局誰もアクセスできないみたいな、
骨抜きの、
ことになる可能性もあるので、そこに対して今回、いや、それじゃ困るっていうのを声を上げられるのが、今のパブリックコメントなんです。
なるほど。結構このコメントでもね、初パブコメでしたが、福田さんが作成されて雛形参考にして書きましたとか、そういったものもあるんです
嬉し
ね。
いです。あ、そうなんです。実はこの緊急品入庫薬局でプロジェクトの、ツイッターの一番上にピン止めされてるリンクとか、あとリットリンク緊急品入庫ってやっていただくと出てくるんですけど、まあ、必要なこう情報とかっていうのをまとめた、なんですかね、リンク集みたいなのを作っていて、一番上のリンクはそのさっき言った厚労省に直接届くパブコメのリンクで、その下にですね、めっちゃみんなで頑張って作ったパブコメを書こう最強スライド19枚っていうのがあるんですけど、そのスライドを 見ていただくと、まあ、緊急避妊薬ってどんなものとか、まあ、今日、言ってなかったですけど、やっぱ緊急避妊薬の味噌って、その72時間以内に飲まなきゃいけない。なるべく早く飲んだ方が効果が高いっていうのが、まあ、だからこう時間が大事でこう薬局で置こうっていうものなんですけど、でもじゃあ実際安全なのとか、若い子飲んで大丈夫なのとかいろいろあると思うんですけど、まあ、そういうのをこう WHO のファクトシートとかベースに解説したりとか、あとまあ改めてじゃあパブコメってどんなので、今言ったようなどんな検討会で議論がされてて、じゃあ何を書けばいいのかっていうのをですね、まとめているので、ぜひそちらのスライドとかも見ていただけると、書きやすいし、一人でそれを書いてもいいんですけど、結構ですね、これを見ながらワークショップみたいな感じで、みんなで友達と書いてくれてる人もいて、ぜひ使ってもらえたらなと思
ありがとうございます。ね、ちょっと検索して探すのちょっと大変だなと思っ
ご
てる、
めん
そ
な
こ
さい。
のために動画の概要欄に貼り付けておりますので、
どうもありがとうございます。
最後が見れるビットリンクの、
はい、
リン
そう
ク
で
を貼っておりますので、ぜひ
す。
と
あり
も、
がとうございます。
していただけたらと思います。
はい。
ミモザさんからスーパーチャットいただいてます。こういったことで、
おお、あ
その
りが
さんが
とう
取り上げてくれるの嬉しいですと、応援、男性も無関係じゃないですよねというコメントいただいておりまして、まあ、本当そうですよね。前ね、倉玉さんやったかな、まあ、子供って一人で作るもんじゃないからねっていう、なんか男性と一緒に作るもんだからねっていう、だから、任せっぱなしよくないよねって言って、あ、ほんまその通りやなとも思ったりもまあしましたしね。イモさん、バイアグラの扱い、マッハの速さだったのにっていう、
いやー、そうなんですよ。
マッハですよね、ほんまにあれ
そう
ね。
なんです。なんか、これってなんかたまたま始まったっていうよりかは、低用量ピルも日本は国連加盟国の中で最後の承認国で、で、じゃあ何十年もかかったんですけど、じゃあなんでそれが承認されたかっていうと、まあ、バイアグラが半年で OK されて、バイアグラは結構死亡例とかも出てたんですよね、日本でも。なのに、なんか半年で OK になって、こう国連総会に引っ張り出されて、総スカン食らう前に、急いで承認したっていうのがピルなので、
なる
なん
ほ
て
ど。
こっちゃっていう感じない んです
や、
けど。
なんとしてでもバイアグラはもう過去に類を見ない速さで、ね、
そうなんですよ。他の
驚き。
薬剤よりも早くて。
なもん、いろいろ悪用する人もそれこそおるやろうとも思いますけどね。
ね、そういう時は悪用とか出てこないんですよね。
出てこ
線
ない。
が乱
まあ
れ
まあ、
ないみたいですけ
確かに。まあまあまあ、それはさておき。今のね、お話等を聞いてですね、あ、じゃあ私もパブコメじゃあ書いてみようかしらと、思う方、リットリンク、動画の概要欄からチェックしていただいて、パブコメにご参加していただけたら、いいんではなかろうかと思います。ではもうお時間やってきてしまったんですが、最後にこう、福田さん言い残したこととか、なんかあればお願いし
あり
ま
が
す。
とうございます。今回のパブコメなんですけど、まあ、今回の検討会自体で、もしボツ、もしこれが拒否で、 OTC が叶わないってなってしまうと、もしかしたら日本ではもう今後何十年もこれが叶わないかもしれなくて、で、なんでかっていうと、まあ、2017年の時も確かに検討はされて、まあ、ダメになったんですけど、その後、こう薬剤をめぐる社会の大きな変化がないと再検討ってできないんですね。で、この再検討をお願いしたときって、まあ、コロナがあって、アクセスがより悪くなったりとか、コロナで性暴力が増えたりとか、そういったもう本当に大きな変化があったから、今、これまた検討してくださいって言って、まあ、検討してもらえるようになったっていう状況なんです。なので、で、まあ、コロナみたいなことも起きてほしくないし、でも逆に言うと、もう、それ、もし今回ダメだったら、そのくらいの社会の変化がないと、もう検討さえしてもらえないっていうのが、この問題なんですね。で、私たちも2回は検討会に要望者として、出席して、当事者の声を届けられたんですけど、なんかもう呼ばれなくなってしまったので、本当にこの10代、20代とか、一番苦しい思いをする人たちっていうのが、その場にいなくて、7割男性で。かなり高齢の人たちだけで話されているっていう場合になるので、本当に、いや、これみんなに関わる、本当に真剣に大事な問題なんだよっていうのを伝える、ある意味ラストチャンスかもしれない。で、これを逃したらもう日本では緊急避妊薬局での日は来ないかもしれないっていうところなので、本当に誰もが必要になる可能性がある薬なので、誰にも避妊の失敗とかレイプとか起こりうることなので、ぜひ、でも服用当事者だけじゃなくて男性も、みんながかけるものなので、ぜひぜひぜひ書いていただけたらいいなと思いますし、これによって声を上げること意味あるんだとか、この社会に希望が持てる一つのきっかけにもなったらなというふうに思うので、セイロガさんも本当に今日、ありがとうございますと思いますし、ぜひパブコメ書いて、みんなにも、あと4日なので、周知お願いします。本当にありがとうございます。
はい。ということで、ありがとうございました。僕もね、ぜひちょっと、期限までにね、書かせていただきたいな、というふうに思いますんで、まあ、皆さんも気が向いた方って言ったらあれやけど、ぜひともよろしくお願いします、と。
はい、ぜひ、ありがとうございます。
ということで、今日は、福田和子さんに来ていただきまして、緊急避妊薬を薬局で、短くしたバージョンで恐縮ですが、プロジェクトについてお話を伺いました。どうもありがとうございまし
はい。ありが
た。
とうございました。
はい。じゃあ皆さんまた来週。バイバーイ。